それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。第二列王記13章14節から21節です。601ページになります。お読みいたします。第二列王記13章14節から21節です。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。主の勝利の矢と題して広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。夏からいきなり冬に入ったような、朝夕の冷た寒さで、風も大変冷たく感じます。今週もですね、皆様の体調が守られていくようにお祈りをいたします。また先ほどご報告ありました通りに、吉永姉妹、先週の水曜日に無事に退院をなさいました。しばらく入院をされております高橋さんですけれども、順調に回復をされていらっしゃるご様子ですので、引き続いてお祈りをしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週一週間の一人一人の兄弟姉妹の歩みを守り支えてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。今日また私たちはあなたの前に集い、あなたを礼拝しておりますけれども、あなたに栄光が表され、また集っている私たち、さまざまな課題や重荷を担ってこの場に集っております。それらの重荷を主イエス様のもとに下ろし、そして神様からいただく重荷を持って、今週もそれぞれイエス様と共に歩むことができ、イエス様の証をなすことができるように助けてください。今日の聖書の御言葉から一人一人に必要なメッセージをいただきたく願っております。神様がどうぞ一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。 主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第二列王記13章の14節から21節までを学んでまいります。今日の箇所はですね、もうすでにお分かりの通りにですね、イスラエルの北王国におきまして60年以上にわたりまして預言者として働いておりましたエリシャ、このエリシャの死の直前最後の出来事が記されているところです。預言者というのはこの未来のことを予言する予告するという意味の言葉ではなくですね、神様から言葉を聞いて預かります。そしてその言葉をですね人々に伝えていく、それが預言者と呼ばれる人たちの働きです。しかしこの預言者エリアのですね後継者として建てられたエリシャ、彼はですね確かにイスラエルの王様やまた人々にですね神様の言葉を伝えるという働きをしておりました。しかしそれに加えてですね初仕事はエリコの町の水質を改善する、あるいは預言者の仲間の集団が当時はいたようですね。その預言者集団の指導をしたり、あるいはその預言者のですね一人が亡くなるとその家族がですね路頭に迷う、そこでその家族のですね、ケアをする、助けると、まあその他にもですねいろんな、彼はこれは預言者の仕事ではないんじゃないかと思えるような働きもしておりました。そのようにですね大変な活躍をしていたエリシャなんですけれども、年を経てイスラエルのエフ王朝に入りまして三代目の王ヨアシュ、このヨアシュ王の時にですね彼は死の病を得ていたと記されております。そしてこのヨアシュ王はですね死のとこにあったエリシャを訪ね、そしてヨアシュ王はこの泣き伏したというふうに記されております。このヨアシュ王がいかにですね預言者エリシャにこの頼っていたかということが、この伺い知ることができる記事になっております。この時ですねエリシャにとってはもう本当に最後の務めになります。それはヨアシュ王にとって一番悩みの種は北の国アラン、そこから軍隊が、侵入を繰り返し、そして略奪をしていく、これを何とかしなきゃいけないというのが一番大きな問題だったわけですね。そしてこのエリシャはですね主なる神様によってあなたにイスラエルに勝利を与えられるということを伝えようといたしました。そこでエリシャはヨアシュ王に弓と矢を手に取りなさい、そして東側に面している窓を開けてごらんなさい、そして窓から矢を放ちなさいと、まあ、そのように命じます。さらに17節、後半になりますね。エリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクで アラムを打ち、これを打ち滅ぼす、まあ、このように語ります。そしてヨアシオはですね、エリシャが言った通りに窓から矢を放ちました。次にエリシャは矢を手に持って、その矢で地面を打ち叩きなさいというふうに命じます。そうしますと彼は3回だけトントントンとですね、3回だけ地面を打ってやめてしまいました。するとエリシャはですね、怒ります。自分の判断で矢を地面に打つことを3回でやめてしまった。そこでそのヨアシオに対して警告を発するわけですね。これが19節。神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5、6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろうというふうに語ります。この弱しをどうして3回だけで地面を打つことをやめてしまったのか、まあ、不思議なことですけども、おそらくですね、まあ、ここに書いてないので、この想像の域になりますけれども、おそらくヨアシオはですね、これぐらいでいいでしょうと、まあ、そういうですね、自分の判断でそこでやめてしまった。しかし彼にとってですね、最大の悩みであったわけです。イスラエルの国をですね、治めなければいけない王としては、隣の国からですね、略奪隊がやってくるっていうことはですね、本当に辛い思いですね。住民もしんどいし、王様もですね、このいろんな収穫物がですね、奪われましたとかですね、人が怪我をしたとかですね、殺されましたとかっていうニュースを聞くとですね、いたたまれないことだろうと思うんですね。ですから彼は主が勝利を与えてくださるっていうんであれば、ここはですね、徹底的に主により頼んで、神様からですね、そこまでと言われるまでですね、叩き続けようと、そのような信仰が問われていたのではないでしょうか。死の床にあってですね、最後の仕事です。主の祝福を王に伝えたい、あるいはそれを残したい。でもそれに対してですね、ヨアシオが本気で取り込もうとしない、まあ自分の本意の態度っていうんでしょうかね、そういうものがここにありました。大変それはエリシャにとっては残念なことであったろうと思います。その後エリシャは死んで葬られていきました。ところが不思議なことが起こります。それが21節に記されています。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、これはモアブの略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がったという大変不思議な出来事が起こります。ある人が亡くなりですね、その遺体が意図せず墓に納められているエリシャの遺骨に触れると、その人は生き返って、そして自分の足で立ち上がっていきました。つまり 神様は亡くなったエリシャを通してもです、死んだ人間が生き返るという奇跡を行われたということです。聖書にはヤイロの娘、あるいはラザロ、その他にもありますけれども、いくつかのですね、このような死んだ人間が生き返るという奇跡の記事が載っております。なぜ神様はこのような奇跡を起こされたのか、よくですね言われることですけれども、国あるいは教会というものがですね弱くなっている時期に神様はこのような奇跡を数多く行われるということが言われております。で、確かにですね、今日のこの聖書が記されている当時の時代、イスラエル北王国は先代の王の時代から国の力が弱くなっていたというのはもうすでにですね、学んだところですね。当時のイスラエルがですね弱さを覚えていた、そういう時だからこそエリシャの遺骨に触れた遺体が生き返るという奇跡を人々が見聞きするということは私たち人間に命を与え生かしてくださっているのは主なる神様であるということを人々が実際のその生き返った人を見ることによって聞くことによってですね知るために必要であったということができるでしょう。そして当時の人もそうです、現代の私たちもそうですけれども、主なる神様に立ち返って主に信頼して歩むことの大切さを覚えるためであったと言えるでしょう。私たちが弱さを覚える、そういう時がございます。でもその時はですね、どういう時なのかというと神様の力を覚える時なんだということです。自分ではどうすることもできない、そういう出来事に直面しますと私たちは自分の無力さというものを痛感いたします。なすべがなくどうすることもできない時ですね、私たちはできることは唯一のことだけなんです。主よ助けてください、そのように祈ることしか私たちにはできません。主イエス様の力の偉大さ、全能さを覚えるのは私たちが自分自身の力の弱さ、それを覚える時です。使徒パウロもですね、第二コリントの手紙12章9節、次のようなことが書かれております。彼は肉体に一つの棘が与えられていました。おそらく目の病気ではないかと言われているんですけども、他にも学者さんによっていろんな説があります。でも聖書に書いてないのでよくわからないんです。しかしとにかくですね、パウロはこの病気を治したいというふうに考えておりました。そこでパウロは3度もこれを私から去らせてくださいと祈ったというふうに書かれています。 このパウロの祈りに対して返ってきた答えは、私の恵みはあなたに十分です。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。これがイエス様の答えでした。前にも進めない、右にも左にも行けないかといって、もう後戻りもできない、そんな身動きが取れない状態に陥った時、あなたはどのように対処されますでしょうか。立ち往生してしまい、多くの人はそこで諦めてしまうということではないでしょうか。しかし私たちイエス・キリストを知っている者にとってはですね、もう一つの道があります。それは前も後ろも横もダメ、じゃあ上を見上げよう、助けてくださる主に呼ばわるという道が私たちには与えられています。天にいらっしゃる私たちのイエス様に助けを求めて祈るとき、必ずイエス様はその祈りの声に応えてくださいます。イエス様は必ず助ける手を差し出して私たちを支えてくださいます。それがイエス様のご性質だからです。私たちが自分の弱さを覚えるとき、それは私たちにとってチャンスです。それは神様の力により頼む、そういう時であり、また神様からの恵みであるということができます。イエス様の力が弱さのうちに完全に現れてくださるのですから、何よりも安心であり、また余計な心配をする必要がありません。主イエス様が私たちの弱さのうちに完全に現れてくださるためには、ヨアシオのように中途半端に従うのではなく、イエス様に全面的により頼んでいく必要があります。神様の力が現れていくためには、神が必ずそのようにしてくださると、そう信じる信仰が求められています。私たちの弱さのうちにこそ神の力は完全に表されてまいります。私たちはその主イエス・キリストに信頼をして歩んでいきたいと思います。今週も兄弟姉妹の歩みの上に主の豊かな祝福がありますようにお祈りをいたします。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちが弱さを覚えるとき、そのときにこそ神様の力が私たちに完全に現れると約束をしてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちはあなたの助けを必要としています。どうぞ今週も兄弟姉妹のその歩みを豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。術後回復途上にある吉永姉妹、また 入院をされて途上にあります高橋さんの上に完全な癒しを与えてくださって、健やかにしてくださるようにお願いいたします。また病を得ている方々、弱さを覚えている方々を慰め励まし、力を与えてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。